黒田くん、この音声は黒田官兵衛の本に入る前の地図だ。官兵衛を天才軍師の一語で終わらせず、播磨の地域政治、秀吉の中国攻め、有岡城幽閉、軍師の実務、九州の城と町、助水器、関ヶ原の九州行動という順番で読む。最初に全体の道筋を持ってから本文へ入ると、名前や事件に振り回されにくい。最初の注意点は名前だ。黒田義孝、官兵衛、助水は、同じ人物の別の呼び方として読む。義孝は実名。官兵衛は通称、助水は出家後の号。もう一つの注意点は、官兵衛が最初から全国区の軍師だったわけではないこと。播磨という大勢力の境目で、小寺家臣として判断を重ねた人物として見る。秀吉との接続では、官兵衛を奇策だけの人にしない。姫路城を拠点として差し出し、中国攻めで現地知識、交渉、兵站、撤退判断に関わった実務家として読む。備中高松城や中国大返しも戦場の派手な一手だけでなく、時間、情報、和睦、移動を同時に見ると解像度が上がる。有岡城幽閉は官兵衛の苦労話としてだけでなく、交渉役の危険、情報遮断、人質制、主君からの疑念が重なった政治事件として読む。その後で軍師という言葉を分解する。作戦、兵站、交渉、築城、撤退。この5つを持っておくと、官兵衛の強さを奇策キャラで雑にまとめずに済む。九州では、官兵衛を戦の人から、城と町を設計する人として見る。中津城や町割は、軍事、物流、住民配置、統治が重なる場所だ。助水器では、キリシタン、茶、和歌、名乗りの層も多数。武将は戦うだけの人ではなく、宗教、文化、政治のネットワークに立っていた。最後は関ヶ原。ここは盛りすぎ注意だ。長政は本戦で東軍として動き、助水は九州で西軍方を攻めた。助水が天下を狙ったという語りは魅力がある。けれど、事実と可能性と後世の物語を分ける。この本のメモ欄には、章ごとに分からなかった点や足したい例を書いておく。後で本を育てる材料になる。